旅館中の人間から嫌われてるババアが
今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお、10月2日収録の第80回、パーソナリティの塩原敏之です。こんにちはハムハムで、アシスタントはこの方。
はい、木村です。こんにちはハムハム
怖いな、この挨拶。
何事
こんにちはハムハム
これ怖いですね。
こんにちはハムハムやだね。
言及しないのが一番怖いです
まあ詳しくは前回を聞いてください
。
先週に引き続き今週もいろはにほへと新宿店からお送りしているので、まあ、ちょっと騒がしいんですけど、まあ、僕らもう2杯目にね突入しているので、ね、ちょっとほろ酔いな感じになってきて、まあざっくばらんに話していきましょうと。で、先週なんかゲームの話になったんで、そのままゲームの話行こうと思ったんだけど、その前にちょっとあれの話したいなと思って、インプロやってたじゃん。
あー、はい。
あれどうでしたみたいな話、
どうでした、
そういえば聞いてねえなと思って。
そういえば言ってない。
インプロってことはもう完全に台本とかなく。
台本ないですね、うん、
普通にだエチュードみたいな、設定付きのエチュードみたいな感じでやるの。
そう、なんか短いエチュードを2、3本ぐらいやって、うんうんうん、なんかテーマがあるやつみたいな、うん、なんか告白みたいなのとか。
ああ、そういうテーマね。
で、最後にちょっと30分ぐらいの長編のエチュードみたいな構成だったんですけど、全部設定だけ決めて、うん、もうあとはもう出たとこみたいなのでやってましたね、
う
ん
う
ん
う
ん。
どうやってみた所感というか、どういう感じになったの最終的には。
なんか多分違うんだろうけど、その、一応なんかインプロってなんかその、もうそういう劇団さんとかもいるじゃないですか。
あ、あるよね、インプロをもうね、そうね、そう、専門にやりまくってるとかもあるもんね、うん、
人とは多分違う感覚を持ったのが、うん、ネタ出しだなと思って。
あ、
なんだろう、アファリスクとかでもう うん、やってたじゃないですか、うん、
ネタ出しとしてのエチュードみたいなのがあ
ったね。そう、そのなんだろう、台本に使えるところを、うん、とか、 なんかキャラを広げるためとかみたいなのでやってたエチュードに、はいはい、と同じ脳みそをすごい使ったなって思いましたね。
へー、じゃあもうなんか新しくなって何かを持ち込んだりとか結構やっぱする、その、なんていうの、説明が難しいあれ結構さ、ネタ出しの時ってさ、
う
ん、話を動かさなきゃいけないからさ、
そう、
その場になんていう、自然な流れで、まあ、自然な流れも意識するけど、
う
ん、よりも結構事件とかを持ってきたりとか、
そう
なんかいろんなことをしなきゃいけないというか、能動的にするじゃん、ネタ出しって。
そう、
結構ああいう感じ、
あんな感じ
になるのか。
すごいあんな感じだったな、うんうんうん、なんだ、だからなんかその長めのエチュードだった時の終わらせなきゃいけないから、なんか短いやつとかだともうこの辺かなってとこでなんか止めてくれるんで、なんかぐちゃぐちゃってなっても止めてくれるんで、長いやつとかだとオチがほんとちゃんとつかないと終わってくれないから、なんかすごいその途中でじゃ今出てきてなんか伏線っぽいものを放っておこうかなみたいな、なんかその別に最終的に使えなくてもいいけど、なんかばらまいとかないと、
たくさんまいといて、
とにかく最初にたくさんまいて、うん、で最後の方にじゃあこれ使えるからっていうので、なんか使わないとみたいなのめっちゃ考えましたね。
でも結構なんていう、それは別にいい悪いとかじゃなくて、うん、そういう脳みその使い方する人って別にそんなにすごく多くないなって思ってて、俺は多分木村が上がりすぎてそういうことをやってたからだと思って、で俺も、うん、あれで関係者の架空の箱庭、架空の実験室で同じようなことをやったときに、最初にたくさんやったやつを一番最後のエチュードでちょっと持ってこようと思って、
うん、
やっぱその伏線回、結果的に伏線回収みたいになるようにしようっていうのをやっぱ思ったのね。
そう、すごい
思った時に、やっぱちょっと我々の特殊性じゃないけど、そういうことをちょっと、まあ言うたら作家っぽい脳みその使い方を結構するよねっていうのはあの時に思ったね。
うん、なんかそれまでその私劇団辞めてから、うん、全くそういう脳みそを使った自覚がなくて、
はいはいはい、
使 ってないなと思ってて、で感想にも書かれたんですけど、そのアガリスク時代のいいところがめっちゃ出たって言われてて、本当自分でもそれはめっちゃ自覚があって、そのなんだろう、そのオチのつけ方とかも、そのなんかなんていうんだろう、ちゃんと下げにするとか、なんかキラーワードを入れるとか、なんかキャラクターをちゃんとその関係性を生かすとかひっくり返すとか伏線を回収するとかみたいなのを考えるときに、これ全部アガリスクでやったことだなっていうのは、
だ比較的やっぱり脚本家寄りとかさ、脳みその使い構成を考えるとかってさ、あんまり実は俳優がちょっとおろそかにしがちというか、まあ、別になっててもできる人はいるんだけどさ、なんか武器の一つとして持っといて全然良いことだから、我々は結構そこをね使うよね。
使います、使うし、私は楽しかったけど、でもなんかそのやっぱ本来なんかそのインプロとしてあってほしいのは、その目の前で起こっていることだけにやっぱ集中してほしいだったんですよ。
あ、ね、
そう、
そう、まあ、それもあるな。
喋ってることに対して、その本当に後のこととかを考えないみたいなのが、なんか本来の形というか目指すべきものだったらしいんですけど、なんかで私も目指したんですけど、もうまあもう無理でしょ。オチとかをすごい考えちゃう。
まあ難しいね、それもさ、先々週ぐらいの東京ポッド許可局で、あの伏線回収論っていう話をやってて、あの最近あのケラさんがあのツイッター上で伏線は回収全部しなくてもいいんじゃないかっていう話をして、まあ確かにおっしゃる通りなんだけど、その中で、マキタスポーツさんが言ってたのが、三谷幸喜さんの作品をずっと見てきたけど、なんていうの、三谷幸喜さんのああいういわゆる構成があって最終的に伏線が奇跡的に回収されていくみたいな話って、映像で見てる時より舞台で見た時の方が感動がやっぱり大きくて、なんでかなって思った時に、もともと脚本に書かれてることで、しかもロジックもできてて構成も完全にできてるんだけど、なんか映像で見てる時の方がなんていうの、まあそういう風に書かれてるでしょうねっていう風な、ちょっと一歩引いた、目の前で起こってないから見ちゃうけど、舞台でやってる時は書かれてるっていうのは分かっているっても何かそこで起こってるような、なんか奇跡を毎日で同じこと起こってるのに、俺すごい伏線回収を見てしまったんじゃないか、この回しか起こってないんじゃないかみたいなことを錯覚しやすいんだって、舞台の方が目の前でやってるから。
それはあるかもしれない、
っていうことをおっしゃってて、それは役者の息遣いとかそういうものを通して見るからそういう風に見えるっていう風に、まあいい錯覚が起こるっていう話になって、あ、確かにそりゃそうかもしれないなってちょっと思ったんだよね。なんか伏線が回収された時にちょっとミラクルを感じるっていうのは、確かに舞台の方が感じるかもしれないっていうのはちょっと思ったね。
確かにあれなんですかね、なんかその見ててこれなんか多分後になんかあるなって思ってても、なんかいざ最後の方に出てくると、あーってなる。
なんか上がる
ものもね、確かに舞台の方が
なんかね、そうだーってなるんだよね。なんかやっぱり映像作品は編集っていうものが噛んでる時点でちゃんと伏線を回収するっていうのが先に作られてるから、まあそうなるでしょうねみたいな感じの、一回冷めた目線が入っちゃう余地があるのかなっていうのはね、まあ、
そっか、
もしかしたら
なんかこう何かの介在しているものがあるから、編集、
そうね、編集をしているからとかって思っちゃうのかもしれないね、無意識のうちに。
それこそなんかそのインプロやってた時に、長い30分ぐらいのやつをなんかロングホームって言うんですけど、やってた時になんか私がもうなんだろう、その話の本筋に関わるつもりが一切なくて、なんか全部ギャグキャラみたいな、出落ちみたいなキャラで入ってたんですよ。入ってってなんか出て毎回同じこと言うみたいなことをしてて、で話進んでいくうちになんか最終的に、これ意図してなかったんですけど、そのずっと言ってた言葉が最終的になんかあの結果的に伏線みたいになって、なんか回収みたいなのされた時に、なんかお客さんがはぁみたいになってたのは、でそれをやった時にだから本当になんか技術なんだなっていうのはすごく逆に思ったというか、
まあちゃんと狙ってやることだったりする。
そうそうそう、
でもそれが何回収できる状況になってったのは、なんていうの、やっぱりある種 まあ意思が介在してるとしてもやっぱりある種の奇跡みたいな感じにやっぱ見えるのかなって思うね。
奇跡もあるだろうけど、だってその他のメンバーの人もなんか私もそうだけど、まさかこいつをメインにすようとは思わなかったし、でも最終的にそうなった時になんか、はいはいはい、あ何が起こるかわからんなって、
そういう瞬間があったりするのが、まあインプロとかだとよりね、台本がないってことをお客さんが知ってるとより、おお決まったみたいな感じが、芸術性だけみたいなのがあるのかもしれないね。
だからなんかエチュードだから先が見えない分余計、うん、何かちょっとしたカタルシスでもあると、うん、余計にお客さん上がるっていうのがありました。
マジで筋書きがないってことをみんなが共有してるからね。
なんか一個でもなんか芸術点決まれば、
うん、
すげえ上がってくれる
みたいなね。そういうとか、そういう楽しさがあるからインプロとかみたいなやるのか。ああなるほどね。面白いねそれはね。ちなみにあの主催をされてたあのしのめさんってね、私はあのすごい実は付き合いが古くて、
そう10年。しのめさんって読むの。
しののめさんね。しののめさんか、そうだ。しののめ、のが入るのね。
私めっちゃでも調べた。
そうか。
どっちだって思って
。ごめんなさい。あの実は僕が知り合った時と名前が変わってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう。改名されてるので。
ごめんなさい。めっちゃなんか人の名前にうるさいやつ
あの本名で多分昔はやられて
たんで。あ、そうなんです
ね。なるほど。そう。あの本当にね、10年ぐらい下手したら前にマルシアターとかのワークショップとかで。楽しいやったぐらい
めちゃめちゃ古いですね。
ああめちゃだから読み合わせカフェで久しぶりに会った時に覚えてますかさ、覚えてますって言って、むしろ覚えてますかみたいな感じになって、いや覚えてますって言って、
すごい
すごい久しぶりに長いことやってればこういうこともあんだなみたいな、
巡り合うのが分からんもんですね、うん、
なるほど。まあそれはお疲れ様でした。
でもすごく楽しかった
ですね、はい。で、先週ちょっとその話してたドラクエの話なんだけど、
はい、
そのドラクエ5がまあとにかく好きで、まあ名作で面白いって話なんだけど、その話をしようと思ったんだけど、今思い出したらドラゴンクエストユアストーリーあったじゃないですかっていうのを今思い出したんですよ。映画の
映画、ああはいはいはい、
ア
ニメーション、
そうですね、
CG アニメーション、
CG アニメーションの悪名高い山崎まるまる監督が
むろ
が撮ったと言われる、大変物議を醸した、
何でしたっけ、 ね山田孝之がなんかあんまり関わりたくなかったみたいなことを言っててびっくりしちゃったんですけど
まあまあすごくて、変な方向にバズってたじゃないですか。
そうですね、
まあもうネタバレありで、最終的にあのドラゴンクエストの世界なんてねえよっていう、その VR 空間でしたみたいになって、全部ぶっ壊れた後に、それでも僕はこのゲームの世界が大事なんだみたいな感じに戻るって言って、
うん、
いやお客さんみんな、いや戻りませんけどみたいな感じでてんてんてんってなるっていう、変な方向にバズってる映画だったわけですよ。
怖い。
そうで、いろんな人の批評のブログとかを読んでたんだけど、確かにちょっと本当山崎監督何やってるんですかっていう感じの
なってるんですよ。
ちょっとだ、そういう今まで見てきたものに対して批評性を持つっていうことってよくあって、例えば、うん、エヴァンゲリオンの最初の劇場版とかって、あの全部やった後に、最終的にあの実写のさ、林原めぐみさんとかがプラグスーツ着てるのと、あとそれを見てる映画館の僕たちの映像を映して、いやお前らが見てるもんだよってアニメだぞと、現実を見ないと世界なんてめちゃくちゃになっちまうと、よく考える大人になるよみたいな、いろんなメッセージが突きつけられて、我々ははと気づくわけじゃないですか。あれって安藤さん自身が作り出してきてバズってきた世界をもう一度批評的に語るっていう、
そうですね、
自分の中で完結してる話ではあるじゃないですか。だから見せ物になるんだけど、まあ、みんなブロガーの方たちが言ってるのは、ドラゴンクエストを作った人は別に山崎さんじゃないし、
あ、なるほどね、なるほど、お前がやる
なんて、お前がやっちゃうのそれみたいなとか、まあ、あとドラゴンクエストに感動した人たちの気持ちを踏みにじっていいのはドラゴンクエストを作った人だけで、山崎監督はあんな手なりで作ってドラクエなんて面白いと思ってんじゃねえよバーカって言っても、いやそれはそれ山崎さんに言われてもねえってみんな思うよね。それ
なんならちょっと知ってるし分かっててやってるようなことを、
うん、
全然関係ないやつに言われたらめっちゃムカつく、
ね、
めっちゃムカつく
っていうのも含めて、山崎監督がまあ すごいざっくりした言葉で言っちゃうとドラゴンクエストにあんまり愛がないんだなっていうのが分かっちゃうっていうのが、まあトータルであんまりよろしくないんじゃないって言われてる映画なわけですよ、
はい、
でそういうのをあの本当特殊な性癖というか楽しみ方なんですけど知った上で俺見に行ったんですよ。
あ、へー、
で、
あの、を
知った上であ
の
最後はしご外されるっていうことを知った上で
やば
やばいでしょ、うん、なぜなら俺はドラクエ5が大好きだから。
いや余計わからん余計わからん
それをぶち壊される犯される姿をちょっと見に行こうかなと思って
特殊な寝取りに寝取られ
そ う, そ う, もう変な性癖入ってたから行った。まああとその、まあ、逆に見たいっていうのも発生したのと、うん、あとあの先日あの温泉旅行一緒に行った元アガリスクのあの生田くんが、はい、ちょっとドラクエ見たいんですけどそういうサイトを見てたら一人で見に行くのがあまりにも怖くなったんで一緒に見に行きませんかっていうその SOS が来たのでじゃあ一緒に行くかって言って見に行ったのね。で結論から言うとあの、ね、結構面白くて結構面白いんですよ。まず山崎監督って自他とも認めるやっぱ VFX とか CG 界ではやっぱ日本の超第一人者でやっぱすげえのね、うん、やっぱ描かれてるものがすごくて、うん、その同時期に公開されてたあのアルキメデスの対戦ってあのやつだじゃん菅君のやつあの戦艦ヤマトをマジで VFX で描くってやつ、はい、あれが山崎監督初めて面白いっていうか批評あの結構評価されてる映画でヤマトをあの描き方するのすごいみたいなもう超上がるみたいな感じでやっぱ VFX やらせたらすごい人なんですよね、うん、でドラゴンクエストってもともと虚構の世界だからやっぱその魔法を打ったりとかモンスター倒したりとかっていうのをアニメーションフル CG で見せてくれるとまあまあ感動するの。
へえ、あーでもその感動あるかもしれない。
あの結構俺が大好きだったドラクエ5あのドット絵がこんなに素晴らしい世界だって描いてくれるんだ山崎監督最高って思うんだけどその裏にずっとでもみたいなそういう謎の味わい方を謎の味わい深い楽しみ方アトラクション変わったアトラクションになって
だからもう導火線がずっと近づいてくるの
それがチリチリ燃えながら
いやわかんねえよ
だからこれ以上面白くしないでって思っちゃうの。
なるほどな。
これ以上いい作品にしたされると壊してほしくなくなっちゃうから
なるほど
やめてって思うんだけどエンディングは決まってんだよね。
そうですねマルチとかじゃないからね。
それとずっと心の中でやめてと思いながらこれ以上重くしないでせめてダサ作にしてっていう。
なるほど。
ダサ作にしてくれたらこんな世界壊してくれてもいいのに生ジャの人新人表現すごすぎてまあビアンカが可愛い。
なるほど。
まあ可愛い。本当みんな惚れると思うぐらいすんごい可愛くてこのビアンカも結局最後は
ビアンカ派ですもんね。
そうビアンカ大好きだしテクスチャー化されるのかとか思うともうなんか変な味わいなんだよ。なんかそういう一周してちょっと面白いみたいな。
わかんねえ全然わかんねえ怖いってマジで怖い勘弁
して
くれ
山崎さんって思いなが
らチェーンソーが回ってるのがどんどんどんどん近づいて
やめろよ絶対切んなよって見てるみたいな状態で異常な味わいの映画だったんだよね、
は
あ
は
あまあ、すごい面白くて、うん、あのまあ要するにあのディズニーアニメとかピクサーとかやってるやつの、まあ、パクリっちゃパクリなんだけど表情の付け方とかキャラクターの描き方とか、まあ、パクリだなって感じなんだけどでもやっぱ一流のモノマネだからやっぱちゃんとすごくてキャラクター一人一人がみんなちゃんと可愛くて主人公も可愛くてさでドラクエ5って見れば見るほど元々のスーパーファミコンの時点でストーリー超秀逸って思うの。だから本当に何も手つけずにそのまんま映画化してくれればもうめちゃくちゃ面白いっていう作品なんですよ。だから途中まで最高なの本当に結構泣く普通に
そこまでは結構その原作通りというか、う
ん、原作通りであ、まあ、ちょっとね改編とかもあったりするんだけど、うん、そこが俺的には原作ファンとしてここ改編しないでよとかも、まあ、あるっちゃうんだけど、まあ、それは原作中みたいな感じになるからちょっと今脇に置いとくとして、うん、だとしても結構ちゃんと感動できるストーリーなんだよね。だから故になんだよね故にあこの後壊れんのかがずっとちらつくっていう謎の珍味映画になっ てちょっと面白か
っただから余計にもうドラクエファンはなんかあーってなってブログを書いてるん
だ。いや書くと思うあれ、うん、怒るよあれだろ
う、うん、
結構、うん、 ちゃんとやってたもんな、ちゃんとやってほしいとこ結構やってたし、
うん、鉄塔立つびバカにしてるんだろうね、
そうね、うん、いいんだけどね、 むしろそっちの方がいいけどね、うん、生地ちゃんとストーリーなぞってくれてちゃってるから、うん、っていう、
それは何が目的だった
の本当にね、ヤズキの時何がしたかったんですかっていう、
怖い、何が本当に目的だったの、なんかその
怖いよね、
なんかね、それこそエヴァとかの庵野監督が作った本人がやるならわかる
よね、いやわかるよね、富田さんもやるじゃん、そういうことが、
そうそうそうそう、これは俺が書いたやつなんで、なんか、うん、平野康太とかもなんか、
あ、やるの、そういう感
じやるってか、巻末漫画でめちゃめちゃめっちゃかっこいいキャラとかも、うん、なんかとめっちゃ頭にうんこかぶせるとかなら分かる、
分かるけどね、富野さんもそのガンダムばっか見てるとお前らバカになるぞって言ってね、そうそうそう、ガンダム否定するためのガンダムとかやるわけじゃない、わざわざ、
そう、
ね、そういう偉大な作家たちがそういうことをやってきた中でなぜわざわざあんな
人の
撫でたような、そういう何批評的な作品を撫でたかのようなことをやったんだろう、本当不思議でしょうがないよね、
借りてきたねえ、
ねえ、まあ、そうなんだ、トイストーリーでさえそういう風になってるらしくて、そのトイストーリー3までで、俺ちょっとごめんなさい見てないから、うん、批評しか聞いてないってあれなんだけど、うん、要するに3までで完全に完結してたものに対して、うん、いや待てよって、うん、お前らがめでたしめでたしって言っていいって言ってるのはいいけど、だとしたらおもちゃにとっての人権とかそういうものってどうなんだっていうこととかを、なんで考えないで手放しで喜んじゃってんのっていうのをどうしても問題提起したいっていう強い思いがあって方がわざわざ作られてるわけよ、もう批判されてもいいっていう、
はい、
考えようぜみんなそういうところもっていうのでわざわざ作ってるのに、ドラクエに関してはね、山崎監督本当に関係ないからね、
マジで怖
っ、マジで怖いよ、
めっちゃ怖っ、めっちゃ怖っ、
関係ないんですよ、
すげえ怖っ、
すごいんですよ本当に、最後の最後であのゲマ、まあね、結構簡単に言うと、うん、あのドラクエ5って結構ヘビーなストーリーで、うん、主人公子供時代から始まるんですよ、うん、でパパスっていう偉大な父がいて、そのパパスが目の前でゲマっていう魔法使いに惨殺されちゃうの、
うん、
それは何でかっていうと自分が人質に取られて、この子供が死んでもいいのか、ほれほれって言って、もうレベルとかも超高くてホイミとかもいっぱい使えるあのパパスが、その淡々とした文字でパパスはじっと耐えているっていうやつが出て、 HP だけがどんどん減ってくっていうのを、もう子供ながらにトラウマになるシーンで殺されちゃうの、偉大な父が、うん、でそのまま現場に捕まって、8年間ぐらい高校生ぐらいまで、うん、奴隷働きをして、
うん、
で重いでしょ、うん、奴隷でやおやく大人になって、その一緒に捕まってたヘンリー王子っていう幼なじみと一緒に逃げ出すんだけど、うん、そのヘンリーは僕がいたずらで抜け出したせいでゲマにその捕まっちゃって、パパスは殺されたっていうのがあるから、うん、ヘンリーは主人公のことを何一般庶民って言って見下してる反面、実は親父のことを俺が殺しちゃったんじゃないかってずっと悔いてるみたいなのが
きつ
ドラクエの中では語られてないけど、多分そうなんだろうなっていう描写がちょっとあったりするので、ね、淡々とで、そういう結構エモいストーリーで、それがまあ将来的にその後主人公あの8年間ぐらい石化して過ごすんだけど主人公あの史上最もあのドラクエ主人公が苦労してる主人公なんですよ、子供が生まれて子供が連れ去られちゃうんですよ、
はい、
あのビアンカとの間に生まれた子供が、そいつらを助けに行くために戦うんだけど、あの子供たちを守るためにその石化の術で石にされちゃって、そのまんまオークションで売られちゃって、全然知らない孤島で8年ぐらい過ごして、その石化の術を解く杖を持ってくるのが成長した息子なんだよね、
はい、ああ、いいの、
息子と娘とビアンカがやった見つけたって言って、お父さんって言って、はじめましてって言って、
僕が息子って言って
、でも親子3代にわたる結構感動ストーリーなんですよ、はい、で最後はで今までそのずっと言われてるのは、ボスを倒すにはこの天空の剣を抜ける、天空の血筋を継いだものしか抜けないって言われてるやつがあって、そのミスリードさせるために主人公ってずっと小さい頃から君の瞳不思議な目をしてるねっていう風にずっと言われ続けるの、不思議な力を持ってそうだって言われたら、主人公っていうかプレイヤーはずっとドラクエって1から4までずっと主人公が勇者だったから、あこいつきっと勇者なんだなっていう風に
俺なんだみたいな
ってずっと思うんだけど、初めて天空の剣手に入れた時に抜けないんだよね主人公、あれ俺勇者じゃねえっていう風に気づくの、勇者誰よっていう風になるんだけど、それで成長して息子が 手に取ると息子が伝説の勇者の末裔で抜けんの剣を。それはなんでかっていうと嫁のビアンカの方が天空人の血だと。
ああなるほどだ。
そうっていうストーリー。すごいでしょこの。
すごい。
ってなんで見て、主人公が勇者じゃないって時点で、うわなんだよドラクエってみんな勇者が主人公なんじゃないのと思って、マジがっかりだよと思ったら、まさか息子が抜けるっていう、どえーってなるっていう、めちゃくちゃ熱い展開で、その息子が伝説の勇者となって主人公と一緒に親父のパパスの敵であるゲマを最後倒すっていう超いいストーリーの、親父の敵って倒すんだけど、その倒した瞬間に、映画では全ての世界がポリゴンに帰してきてこんなものはゲームさみたいな感じの、
ふざけんなよ
もう泣いてるからね、お客さんとかそこまでで、
お前それは
でポカーンじゃないですか、
息子のさお前
でその息子とかもテク、ね、ポリゴンになってって、みんなただの四角い箱になっちゃった後に主人公が思い出すわけで、そうだこれは主人公じゃなくてそれをやってる僕だって言ってサラリーマンの僕が出てきて、
やば
っ、
え
怖いでだとしたらそこは実写できなくてはいいのに、それもちゃんと CG で書いてるから、なんかやるなら徹底的にやれよみたいな感じ で、その主人公が、いやでも違う、僕にとってはこのドラクエの世界も大事な世界なんだみたいな感じで、そのポリゴン化させた最後のミルドラスというボスを倒して終わるので、みんな元に戻るんですよ。ビアンカが、うん、ありがとうって言って駆け寄ってきて、息子たちがやったねパパみたいに駆け寄ってくるんだけど、俺らの頭の中にはいやお前らポリゴンだろっていうのが残ったまま、なんか感動のラストシーンみたいに行くんだけど、いやいやいや四角い塊だからこいつだってちょめっちゃ怖いんだよ怖い怖い怖い、山崎監督それで僕たち感動すると思ったんですかてんてんてんみたいな、
え後味悪
い、めちゃくちゃ後味悪いじゃん、でこんなんドラクエじゃないって思うの、思うじゃん、そうすると一番最後エンディングジエンドって出てきた瞬間にドラゴンクエストって出てきて、その5じゃなくて下に Your Story って出てくる、これドラクエ5じゃないでしょ、 Your Story です、
はぁはぁはぁ怖っ、いやめっちゃ怖い、
サイコパスすぎて怖いん
だよ、なにめっちゃ怖、
めちゃくちゃ意味わかんない
めっちゃ怖い、だやったことないですし、あの今内容は初めて来ましたけど、ドラクエ好きな人が求めてるのってそういうのじゃない
んですか、絶対そういうのじゃないでしょ、はいどうぞ Your Story です、いやいや俺らのストーリーこんなんじゃないですけど怖い怖い怖いめちゃくちゃ怖い、だ言い訳がちゃんとあるドラクエ5じゃないですよ、これユアストーリーですから、
怖いめっちゃ怖い、それマジでなんでドラクエやったんだなんかね、そういうのがなんかお箱みたいな作家さんもいるじゃないですか、
うん、あいるよね、
なんかまた
ひっくり返すんだろうな、ね、はしご外すの得意な人いるからね、
でそういうのが好きで読んでるってのもあるじゃないですか、うんうん、でもドラクエ好きな人絶対違うし
絶対そうかね、ドラクエって今全世界あの、うん、僕たちしかやってないとかじゃなくて、男も女も子供も大人もみんなやる、結構もうポケモンよりも層が広いゲームなわけですよ、それでそんだけエンタメ性を受け何世界中に受け入れられてるゲームで、なんでそんな急に突拍子もないことをガンダムとかだったらひっくり返しがあるじゃん、あれアニメで好きなやつしか見てないしとか、
そうです、ね、
エヴァもオタク的なやつなのに突きつけるみたいな意味あるけど、みんな大好きディズニーランドが急にひっくり返してきたみたいな感じなんですよ、ミッキーないですよ、だってなんか人入ってますからみたいな感じの
キャストさんが急に T シャツに着替え出して
るめちゃくちゃ怖いでしょ、
めちゃ怖い、
いやあれ、いや俺らはいいですよ、子供よ、
子供はね
ドラマですよ、あんな見に来たら
てかマジで本当はドラクエ5大好きみたいな子供が来たら
死ぬと思う、
嫌でしょ嫌だよ、だってそうエヴァ見てる子たちはさ、これ言ったらあれ、自分もエヴァ好きだからあれだけど、うん、なんかもうさ、もうなんか、
まあまあね、
そんなん言われてもさ、はいそうですけど何かみたいなさ
もうねクソ大人になってるからねそうそうそうそういいけど子供よって
子供よ、かわいそうだよ、
ね、超味わい深い映画でしょ、
味わい深くないよ、今塩原さんが自分がちょっとあの変な性癖で見に行ってるって言ったけど、だけど山崎監督も十分おかしい、
おかしい、
性癖がマジでおかしい、おかしい
だしちょっとムカつくでしょやっぱり
ムカつくマジで分からない、何を思って本当に、
はい、なわけで告知は、ドラゴンクエスト Your Story ソフト化されたら皆さん見てください、
嫌だよ痛くないよ、ゲームを をやれよ。
ファイブを普通にやった方がいいね。はい、というわけで今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私、塩原と
木村でした。
さよなら、今
日塩原敏行のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。